JOBBB、JOBBB607、607であります。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北部にあります、千里ニュータウンの千里中央エリアにあります。私、万場文雄の自宅6畳の部屋に失礼ました仮設スタジオから世界に向かいまして、日本中に向かいまして、大阪テイストのラジオ放送をお送りいたしております。インターネットラジオ、JOBBB 放送局であります。この放送局は基本的に、スポンサーなし、そして家族、私、万場文雄の家族一員で、全員で作っております、私的な放送であります。そんなんで週1回の収録になります。1回の今日の場合でしたら約4時間の放送になりますので、これ最初から聞いていただける方はもちろん大歓迎ですが、興味のあるところから聞いていただける方も大歓迎ということで、まず最初に、JOBBB の607回目の目次を紹介いたします。そして、その後、まあ細かい放送に入るわけでありますが、まず最初1です。一番最初ここから始まります。週刊 JOBBB ニュースの270号です。JOBBB インターネットラジオ家族放送を作っております、バンバ一家の家族の動きを注目していただくために、ニュースをいたします。そして、2番目です。当たりコーナーです。よっちゃんのお料理コーナー。よっちゃんとは私の嫁さんであります、よしこでありますが、よっちゃんがバンバ一家家族の、まあ、健康の源、食を引き締めております。家族で食べましたよっちゃん制作の料理で美味しい料理を、特に選びまして、この番組でレシピ紹介をしております。まあ、割と和風が多い、煮付け物の多いんですけども、美味しい料理でございますので、よければ、まあ、味などは自分で考えながらやっていただいていいんですが、皆さん方もいかがですかということで、今日のレシピは、丸ごとピーマンの肉詰め。丸ごとピーマンの肉詰めであります。この番組607回今日あるんですけども、しばらく、スイス支局など海外支局を開設したこともありまして、夏の間は、まあ、大阪本局からの放送は少なかったんですけども、今日からまた、スイス支局サルデニア支局を開設してました次男哲平帰国につきまして、日本からの放送になります。よっちゃんの料理コーナーも、まあ、夏休みをいただいておりました。今日また復活の第1回目ということで、丸ごとピーマンの肉詰め、夏疲れが出てきまして体調の悪い方もおられるということですが、これを食べていただきまして元気になっていただきたいということです。よろしくお願いいたします。そして3番、大阪難波ボラボラであります。これは私自身が難波を歩いてきました。大阪に住んでおります。大阪府内に住んでおりまして、難波までは約20分から25分ぐらいで行ける距離におるんですけども、ちょっと行かなかったんですが、最近行ってまいりまして、変貌ぶりというのか、これどうなってるんかいなというような、まあ、繁栄というのか、派手というのか、わけのわからん難波になっておりました。その辺のところ、まあ、海外旅行の方々の生態も含めて、ちょっと2、3回この放送を続けてみたいなと思っております。大阪難波ボラボラです。そして4番目、これはスイス支局、サルデニア支局を開設しておりました次男の哲平君のレポートなんですが、スイス鉄道バス乗り放題 GA カードとはということであります。スイスは鉄道王国でありまして、鉄道ファンの憧れの国ではありますが、非常に、なんか、まあ、面白い、乗り方システムがあります。その辺のところ、まあ、乗り方あるいは料金システムみたいなもんから一遍スイスの鉄道を追求してみても面白いかということで、面白い話題になると思います。よろしくお願いいたします。そして5番目です。リスナーさんからのお便り紹介です。世界各地、日本各地に散らばっておられますユニークな方、ちょっと変わった方が多いんですけども、我が誇るべき JOBBB のリスナーさんからのレポートとか体験などをご紹介いたします。以上、約4時間の放送になると思います。本日も頑張っていきますので、皆様方もご清聴よろしくお願いいたします。それじゃあマイクを次男の哲平君に返します。哲平君、よろしくお願いします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバテッペです。スイスから帰ってきました。
ああ、お帰りなさい。
はい、今週からまた高音質の JOBBB が始まりますので、タイムラグもございませんし、途中で切れることもございませんし、はい、まあ、リスナーさんも我々も安心ということで、はい、快適 な、はい、収録でございます。
約1ヶ月間ちょっと聞きづらい放送になりまして、
はい、
我々もちょっと 2,3 倍疲れながら頑張ったんですが、
そうですね、
改めてお会い申し上げます。
特に先週先々週のサルデーニャの電波状況が あまり良くなくて、そういう意外と良かったね。特にチェルマットのアパートがね、ものすごいインターネット速度が速くて、毎年僕ウェンゲンっていうアパートで支局作ってるんですけど、ウェンゲンに比べてチェルマットはやっぱり都会やなという。人口もね、ウェンゲンが大体1000人でチェルマットが6000人って言われてますけど、
やっぱりマッターホルン
そういうことですね。
スイス代表の山の、
そうですね、
山麓都市ですので、はい、ピッチですから、
まあ、ここね、そういう視点でね、スイスの書籍とか見てるとね、大体マッターホルンですね。
まあ、出てきます
ね、表紙はマッターホルンですね。あそこはやっぱりアイガーとマッターホルンのこう、ね、地位の違いかなと。まあ、そこがまたインターネットの速度にも出てるんじゃないかなと、現れてるんじゃないかなっていうのが、なんとなく僕の長いことスイスにいてるね、実感ですね。
なるほどね、
はい、まあ、イタリアは、はい、今の告知の通りあまり良くなかったです。
これはまあイタリアでももう田舎中の田舎でしたからね。
そうですね、
まあこれは仕方がないと思いますよ。
イタリア人でも多分ね、行ったことない人いっぱいいるような島がサルデーニャですから。
まあ、言い方が悪いかも分かってます。辺境のね、
そうですね、
島、まあ、そういうとこ狙っていったわけですけども、何かなっておりますね、
はいはい、認知はされてるんですけど、というのもイタリアでも結構サルデーニャさんのチーズとか、サルデーニャさん のベーコンとかね、まあ、そういうのが、まあ、美味しい健康的な安全な食材っていうことで、例えば本土の方のスーパーで売られたりするんですけど、日本でもそうじゃないですか。何や
ろ、トンコトンこれ来ますね。何やろこれ、これ僕ですかこれ。
君よくしておらへんやろ。
え、
あ、これ俺
ごめん、やろ、俺はこんなことせえへんはずやからね。お前やろ多分。
悪い悪い、まあ、大阪880万人訓練。
あ、そうか、はい、なるほど。今日はなんか災害訓練の日で、
はい、
これ切っといてもスイッチ切っといて、わしなんでね、先ほど切ってはいないんやけども、はい、マナーモードにしといたらなんでなるんかと思ってたら、マナーモードでもなるんやね。
これ11時03分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました、避難行動を取ってくださいという、これ訓練ですよ、大丈夫ですよ、皆さん、安心してください。ごめんなさい、僕でした。
まあ、いや、どっちでもいいです。
まあまあ、こういうことってありますよね。で、自分の時は甘くなったりしてね。
まあ、そんなもん
です、はい、まあ、人間で勝手なもんでございますけど、はいはい、
ま
あ、そんな
元へ戻りましょう。
そうですね、我々2人が主に、あとはよっちゃんとね、
ま
あ、バンバ一族が運営している JOBBB なんですけど、
ね、まあ、他の人も協力してくれてましてね、家族放送です。
本当に
ね、
はい、ありがとうございます、うん、ただ今の室内気温 26.9 度で、まあ、結構涼しいんですけど、実は冷房つけておりまして、外はもうちょっと暑いかなという感じなんですけど、まあ、9月に入ってですね、どうも大阪日本もだんだん秋模様に入ってきたみたいです。
いやいや、まあまあ、ちょっとまたこれぶり返しましたね。
あ、そうですか、8月いっぱい基本的に僕、ね、スイスにいたじゃないですか。
すごかった、
イタリアとね、
なん
かすごかったらしいですね、まあ、これ別に 今あえて言うことないんですけど、
そうですね、
まあ、もしかしてこのラジオね、海外の方も聞いてるかもしれないんで、今年の2019年の7月8月は結構つらかったらしいですね。
きついですね、
はい、まあ、去年も同じこと言ったかもしれないですけどね。
やっぱこれも決定的にやっぱりこの温暖化というね。
そうですね、
これやっぱりなんとか、
これ間違いないですね。スイスからの放送でも言いましたけど、やっぱり氷河がね、溶けまくってますからね。ツェルマットの街でもね、氷河が溶けて川決壊して、レストランの1階が水浸しになったっていうね、事件もありましたし、やっぱり今はね、そういう時期です。そういう時代なんで、皆さんも小さなことからコツコツと、
ね、
例えば、まあ、よく言うのが車のね、アクセルの踏むスピードを減らすとか、だいぶ変わりますから。
まあね、本当に、まあ、これはもう、
まあ、かといってエアコンをね、緩めると、それこそ室内熱中症でね、えらいことになる時もありますんで、まあ、そこはもう個人の判断で、
各ね、おのおのが、まあ、一番いい方法でやっていかんと、もう政府とか何やかに誰がやってくれるかというようなことの
時代は過
ぎました
ですね、
やる能力もないでしょう。
そうですね、
もう本当えらいことです、
はい、まあ、そんな中ですね、文雄君が一枚の新聞記事を僕に残しておいてくれまして、
そこね、それ、お前が今日も 持ってたことやから。
そうなんですよ。
まあそれ朝日新聞ですけど切った
んですよね、はい、朝日新聞朝刊ですね、うんうん、これ8月11日日曜日2019年なんですけど、うん、横断歩道止まらぬ車ということで、
うんうん、そんなよう言うてたからね。
そうなんですよ、うん、人が優先摘発強化ということで、これどういうことかというと、信号機のない横断歩道は基本的に人が渡ろうとしている場合は、うん、車両は止まらないとダメ、うんうん、一時停止しないとダメということで、まあそれをまあ、そのマナールールをですね、まあ、破ってる、うんまあ、車両の、うんまあ、摘発といいますか、うん、警察官が止めるっていうことがなんか増えてるみたいな話がありまして、
う
ん
まあ、そういうところへ、まあ、一つ興味人なんですけども関心がいってるということですよね、
は
い、
でね、このなんでこういうことを警察とかその政府がやり始めたかっていうと、これどうもその東京オリンピック、うんそうですね、でパラリンピックが関係してるらしいんですよね、
うんうん、なんせオリンピックパラリンピックということで、特にパラリンピックはすごいですよね、はい、
そうなんですよ。で訪日外国人が、うん、まあ増えると見込まれると、
うん、そらそうです。
でさらにお年寄り、まあ、これ日本国内の話だと思うんですけど、はいはいはい、子供が横断歩道上で巻き込まれる事故が、うんなくならないと、うんまあ、そういうのをあの防止というか減らすために、うんまあ、警察とか政府が頑張ってるみたいな感じの、うん、話なんですけど、
そういう記事があったんですよね。
そうなんですよ。でね、あの、うん、ここで僕ちょっと面白かったのが、うん、その朝日新聞の記事の中でスウェーデンから来た男性っていう人がね、うん、こういうこと言ってるんですよ。
コメントしてあるわけ
ですね、はいうん、日本は止まらない車が多すぎると、うん、でこれ見た時に、うんうんまあ、僕なんかうんうんとうなずくんですよ、うん、というのも、うんまあ、スイスにしろイタリアにしろ、うんまあ、オランダにしろ、うんパリにしろ、まあ、パリは止まるかどうか分かんないですけど、うん、やっぱ結構止まるんですよ、うん、特にねあのスイスの車のマナーの良さというか、うん、あれはすごいんですよね、うん、でなんでなんかなって向こうにいてる間にずっと思ってたんですけど、うん、なんかどうもね、うん、あの監視カメラの数がすごいらしくて、
なるほど、
でも嫌応なしに、うんやっぱりもう罰金取られるんですよね。
厳罰なんやろね結構ね。
そうなんですよ。だからなんか、ねうん、日本人からすればやっぱスイスの人はなんか心に余裕があって、まあ、歩行者のことを考えてるんかな、だから、うん、横断歩道でも止まるんかなって思う、僕ずっとそう思ってたんですけど、まあ、実際に向こうに住んでる人の話聞くとそんな甘いもんじゃなくて、あのスピードで言うとですね、ちょっとこれも多分ツェルマットがイタリアから話したかもしれないんですけど、5キロ制限速度オーバーしただけで、下手したら罰金取られて、それこそ2万円近いお金を払わされるっていうような現状があって、まあその中でやっぱりあの車運転してる人はどこに監視カメラがあるかわからない、で日本みたいにもしかしたらね、どっか茂みの中に隠れてる警察官がいるかもしれないっていうことで、その信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしてたら、車はまあ僕の実感としては98% ぐらい止まるかな、まあ、たまにそのやっぱり見落としとかもあって、まあ、それはもう故意じゃないんですけどね、ドライバーとかバイクのライダーがそのまま通り過ぎてしまうっていうことはあるんですけど、まあまあ、向こう行ったら皆さんも分かりますわ、大体みんな止まりますわ、だからそれは別にオリンピックとかパラリンピックとか関係なしに、そういうあの隠しカメラが多いっていうね、
要は罰ってやね、
まあ、いわゆるそうそう罰、やっぱり人間って罰があるから守ろうとするっていう、ちょっとあの人によってはそんなんじゃなくて性善説で行こうやないかっていう人もいるんですけど、
まあまあそれがまあ割とね、
そうです、だから日本はどっちかというと性善説やったんです
よ、従来の日本でしたね
今までね、いや、うん、ただ従来の日本も多分信号機のない横断歩道で多分車両は止まってなかったと思います、だから
いやもうそれ当たり前やったら止まるのか、
そうそう、いやだから、うん、その性善説であかんなっていうことで、まあ、警察とか多分政府が動き出したんやと思うんですよ、でそれのきっかけっていうのが、まあ、僕ら全然話題にしない今度2020年に行われる、来年になるんですかね、今年来年
来年や
来年やな、その東京、これ新聞には五輪って書いてるんですよね、でパラリンピックやという、
オリンピックパラリンピックやね、
そう、まあ、ことなんですけど、今週ねとある方から、あのお便りが来ておりまして、まあ、これがどうもこのパラリンピックに関係することやということで、まあ、文雄君の方からね紹介してください、
言いましょうかね、はい、まあ、ね、こういう便りなんで、これニュースとしてもね結構こういうところ新聞に載らん部分で、
そうそう、
まあ、パラリンピックにまあ参加しようと頑張ってはる人の家族から来た便りなんですけども、
まあ、僕らのラジオで紹介すべきもんかなということなん で、はい、
そうですね、
メインマスコミが紹介しないからね、
まあ、そしてまた我々と関係ないこともないというか、一回このラジオに出てもらったことのある方ですので、この方 の、まあ、あの切実な便りというのがちょっと聞いていただきたいなと思っております、はい、あの くれはりましたのがですね、これが藤田由香さんという方で、はい、ビッグアイズという個人新聞をね、はい、出してはったんで、ちょっとしばらくまあ休業してはった、休刊してはって、はいはい、ちょっと久しぶりの対応というところから、挨拶から始まります。
以前ね、ご出演いただきました。
ありがとうございます。大変ユニークな、面白い活動してはる方なんですけども、お元気ですかという対応から始まります、はい、ビッグアイズを休止して以来、すっかりご無沙汰しております。さて、今回はお願いがあってご連絡いたしましたと書いてくれはりましたね、はい、ビッグアイズ頑張れお猿さんで紹介していた甥の、道のりさんという、まあ、甥っ子さんですね、はい、甥っ子さんが来年の東京パラリンピック出場を目指して、うん、ラストスパートをかけております、
はい、
決定するのは来年の5月頃になりそうですが、うん、パラリンピック出場ポイントを獲得するために毎回国際 大会にエントリーし頑張っておりますと、
はい、
これ大変ですよね、費用から言いましてもね。
そうですね、
もう本当に家族頑張ってあるんですけども、
まあ、飛行機代から滞在費から
すごいですよ、
ね、そのスポーツで使う道具まで ね、
うん、
そ
うなんです
ね、ものすごい金かかりますわ、
ご存知の方も多いと思いますが、お湯はカテゴリー C、
はい、
状態の言い方から A、B、C と分類されています、
はい、
しかしパラリンピックにカテゴリー C の試合はなく、
はい、
お湯はカテゴリー B の中で状態の良い選手たちと戦わなければなりません、うん、
なるほど、
まあ、こういうハンディがあるわけですよね、
うん、
特にお湯の場合、腹筋が、全く機能していないので、
うん、
特製コルセットを形成作成したり、
はい、
利き腕の右手が機能しないので、
はい、
ぐるぐる巻きに手に剣を固定するためのテーピング代に年間10万円以上かかったりと、
テーピングで10万円、
かかったりと、他の選手たち以上に費用がかかります、
はい、
そんなわけで、
はい、
今回おいの応援バッジを制作しました、
うん、
皆様にお買い上げいただいた金額をもとにフェンシング用の剣を購入したいのです、
うんうん、
現在使っている剣は1本1万円から2万円ぐらいですが、
うん、
テーピングで固定するおいにとってそれはとても重いのです、
うん
うん、この度イタリア製でとても軽い剣があることを知りましたが、
うん、
それが1本5万円ぐらい、
うん、
今回このバッジの売り上げで、その剣を購入したいと考えております。
なるほど、
ご協力いただいた方にはその剣で戦っている甥の写真をお送りいたします。
うん、
剣が折れたらパー、折れる前に写真を送りますと書いてますが、
そうか、剣ってやっぱ折れるんですね、
みたいですね、まあはい、そしてもうちょっと続きますよ、
はい、
頑張ってる老いを間近に見ているだけですごいなと思います、
うん、
車椅子フェンシングは1960年のローマ大会から行われておりますが、
はい、
もしカテゴリー C の老いがパラリンピックに出場できたら、
うん、
リハビリとしてのスポーツ大会ではなくアスリートとしての選手たちが出場するようになった近代パラリンピック史上初の偉業ですと。
なるほど、
頑張ってますね、
はい、
大変厳しい道ですが可能性はゼロではないのです、
うん、
ぜひ頑張ってほしいです、うん、応援ご支援をよろしくお願いいたします、うん、と書いてくれました、
はい、
でもうちょっと続きます、
はい、
バッジは4種類あります。
はい、
ちょっとお高いですが缶バッジは1個が400円、
うん、
本当は300円ぐらいに設定したかったのですが郵送込みという感じでのこの値段になってしまいました、
うん、
かっこ閉じて、
はい、
ピンバッジは1種類1個800円です、
うん、
残数が少ないので先着順とさせていただきます、
うん、
別紙、注文書を同封いたしました、
うん、
そこに必要事項を記入いただき同封の封筒にてご返送ください、
うん、
対応注文ないと思いますかと書いてます。
いや、わかんないですよ。
大量注文ないと思いますがの場合、
はい、
直接ご連絡ください、お支払いに関しては金額が少ない場合は切手で、 うん、同封の封筒に入れて送ってください。切手がご面倒な方は下記にお振り込みくださいと書いてます。でそれで、まあ、振り込み番号書いてるわけですけども、うん、それで追伸と書いてまして、うん、東京パラリンピックのチケットは予約受付中です、
うん、
ぜひ申し込んでいただき一緒に応援しましょうと。
パラリンピックは僕見に行ってもいいかもしれないです ね,
ねえ、これなかなか取れないらしいですよ。
うん、いやそうです、まあ、行けたら ね,
ね、
まあ、もちろんその、ね、いわゆる普通とか、ね、パラリンピックって分けるべきかどうか分かんないですけど、まあ、そういう障害の方の出てるのがパラリンピックですよね、
うん、そうです、
まあ、基本的なことを聞きますけど、
そういうことですね、はい、
まあ、これやったら僕見に行ってもいいかもしれないですけどね、
はい、まあ、続けます、
はい、
ちなみにおいが出場するとしたら、うん、以下の日程です、
うんうん、
8月27日エペ個人男子予選、うん、8月27日エペ個人男子準決勝から決勝、
もう一回言ってください。8月の27日
エペ個人男子予選、
はい、
で8月27日エペ個人男子準決勝から決勝、
同じ日ですね、8月27日
ということですね、これ同じ日ですね、
27ですよね、は
い、それってそれ追加されてます。
あ、そうか、今日来年の8月27日か、
そうですよ、
うん、
そして8月の28日にエペ団体男子予選、
あ、団体の方ね、
はい、で8月28日にエペ団体男子決勝、
あ、なるほど、同じ日にだから予選と決勝があるってことですよね、
そういうことですね、これ読んでますと、うん、そうですね、さらにあります、8月の29日、うん、フルーレ、個人男子予選、はい、8月の29日フルーレ、個人男子準決勝から決勝、
うんうん、
まあ、ここまで、来れたら嬉しいと書いてますけどね、
うん、ですね、
まあ、まあ出場できるできんも決定ではしてないわけですけども、
ね、
多分これはできると思いますけども、
いやそれは分かんないです
よ、分からない分からない、これはかぶせないかな、
うんうん、
まあそんなことですね、
うん、
そして8月の30日、
はい、
フルーレ男子、団体男子予選、
はあ、
で8月の30日フルーレ団体男子決勝、
うん、
うん、このぜひ申し込んでほしいと書いてます。
わかりました、はい、個人がまずあってその翌日になんか団体があると、
ね、
なんかそういうでまた個人があって団体があるという、はいはい、そういう感じみたいですね、
は
い、
で最後に締めがあります、
はい、
私もチケットが当選するかどうか不安ですが、うん、ぜひ一緒に応援しましょう、よろしくお願いいたします、うん、ということで、
うん、
ゆかさんの住所氏名が書いてありました、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、こういうことはなかなか表に出てけん話だと思いますけど
ね、
我々の、まあ、番組やからここまで藤田さんも話してくれはったんと思います、
うん、
まあ、皆さんよければ、まあ、胸にちょっと置いといていただきまして、
そうですね、
よければバッジをね、はい、貼っていただきたいなという感じはいたします、
うん、藤田道則さんっていうね、
そういう
名前ですね、
で、はい、まあ、私は買って孫にね、はい、プレゼントしようかと思っておりますが、切手で送金するつもりではあります。
イタリア製なんですね、フェンシングの、
うん、やっぱり本場でしょうね、向こうは、ね、
で1960年のローマ大会からスタートしたって書いてましたから、はいはいはい、やっぱりローマイタリアじゃないですか。
ないですよね、
フェンシングは僕フランスかなと思ってたんですけど、
ね、
なんか、ね、イタリアなんかな、こうやって見ると、
うん、まあ、その辺のところまたこれね、
うん、
藤田さんに詳しく聞くとまた分かるんでしょうけど、うん、一応今は頼るだけの段階にしておきましょう。
あ、そうですね、
はい、
で僕こういうそのね、道成さんは車椅子フェンシングなんですけど、スイスでもサルデイタリアのサルデーナでも、うんうん、やっぱりその、まあ、障害者の方もいっぱいいてはるじゃないですか。
あ、それはそうですよ。
で、まあ、こんなことできんにゃみたいなね、
うん、
僕もあんまりよく分かってないですから、
うんうん、
でよくイタリアでもスイスでも見たのが、
うん、
足のない人いるじゃないですか、で足 の, そのいわゆる、まあ、例えば、うん、膝から下がない人、
うん、
でそのアスリートの人で、
ま
あ、特に走る人かもしれないんですけど、
うんうん、
なんかこの、カーボンのしなったような、なんか板をこうビューンって伸ばして、
ね、足スキーの板を曲げたみたいな、ね、
そう、足型にした、うん、みたいな人を僕 何名か見て、で一人はそのチェルマットで、
うん、
多分どっか山登ってきはった人が上からこう降りてきて、で足見たら、
うんうん、
片足か両足か忘れましたけど、まあ、そういう
人工的な
器具をつけてたっていうのと、はい、あとイタリアのサルデーニャは、うん、とある海岸の海って、
うん、
向こうの方にちょっとした岩が、
うん、
海面から出てて、
うん、
でそこの上に、
うん、
その あの人多分両足やったと思うんですけど、うんうん、両足そういうその器具つけて、なんかやっぱりあの器具ってそのつけてたらその接合部分とかが蒸れたりして痛いんでしょうね。でまあその泳いでその格好で向こうまで泳いで、で岩の上に上がって、で岩の上一休憩してる時にまあそれをちょっと外したりっていうような、まあ風景を見てて、やっぱりその日本であんまりああいう姿って見ないんですよね。
街ではね、
はいはい、
まあ、このテレビが盛んにやってますから
、いや、ま、僕言ってるのは街の話してるんですよ。そこら辺にこう歩いてる時に、はいはい、なんかあんま見ないんですけど、やっぱああいうのを見てると、あのあこういう人もいてんねんなっていうようなことが分かりましたね。まあ、あれも結局イタリアやったんで、もしかしたらイタリアでああいうその義足の、うん、ね、この今回はイタリア製のフェンシングの剣でしたけど、もしかしたらそういう軽い義足とか、ね、しなる義足とかがあるんかもしれないです ね、
まあ、その辺全く分かってません。
いや全然僕分かってないですけど、僕の予想の話なんですけどね、
まあ、そんな頼りがありました。あの、うん、まあ、いろいろ派手な話はいっぱいあるんですけど、こういう地味なところから、
いや、ほんま
に、ね、こういうオリンピックの選手の方が
頑張ってますね、みんなね、
みんな家族の方がほんまにいろいろなことで缶バッジ一つ売るというようなところから始まってですね、
ね、なんかその、ね、本来の競技じゃない部分 で、ね、やっぱりこう頑張らんとあかんっていうのは、まあ、それなりにハンデ背負ってるなっていう感じしますけどね、はい、
まあ、あの一つそんな話でですね、
はい、
ニュース的な意味もありましたんで、藤田さんのこのお便りをまず最初今日は読ませていただきました、
はいはい、それではね、はい、まあ、我々の1週間まだいろいろありましたけど、
はいはい、また来ましたね、よっぽど切ってもしゃないね、これは。
あ、今度はね、豊中市でしたね。
あ、そうですか、まあ、我々の住んでるところですね、
はいはい、これも、大阪880万人訓練。
ああ、今日ね、はい、ご苦労さんです、
はいはい、というわけでね、まあ、いろいろありますけど、
はいはい、
この辺りで終了いたしまして、この後はですね、うん